それでは今日の聖書箇所をお開きください。新約聖書ヨハネの福音書19章28節から37節です。ヨハネの福音書19章28節から37節をお読みいたします。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者の足を折った。イエスのところに来るとすでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証しは真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであり、また聖書の別のところで、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。その後でイエスの弟子で、そこまでですね、はい、以上から、その証は真実と出して広川和幸牧師に説教を取り継いでもらいます。
皆様おはようございます。先日から、急に寒さを感じるようになりましたが、皆様体調の方はいかがでしょうか。インフルエンザも流行っている、コロナは落ち着いてるんだそうですけども、インフルエンザが、流行っているということでした。また風邪も流行っておりますので、ぜひ気をつけてお過ごしいただきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。御在天の父なる神様、新しい日曜日の朝をお与えくださり感謝をいたします。秋のすがすがしい朝をお迎えています。一週間の歩み、あなたの御手のうちに守られて、そしてそれぞれが過ごすことができたことを覚えて感謝をいたします。今日また新しい週の初めの日に共に集まり、あなたを褒めたたえ、またあなたに栄光を表して行くことができるように、この礼拝の時を導いてください。一人一人の兄弟姉妹たち、体の弱さや、また疲れ、また心の内に憂いや、また痛み、それらを抱えながらこの場にいらっしゃる方もあろうかと思います。どうぞ一人一人の上にあなたの豊かな聖霊による癒しの御手が注がれ、また心の内に新たなる力を、また愛をいただいて踏み出すことができるように助けてください。聖書の御言葉からしばし教えられたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを与えてくださるようにお願いいたします。 イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日先ほどお読みいただいた箇所、ヨハネの福音書19章の28節から37節まで、ここはもうお分かりのようにですね、イエス様が十字架上で息を引き取られていく最後のお場面になります。マルコの福音書の15章にはイエス様は朝9時に十字架につけられ、そして午後3時に息を引き取られたと書かれています。イエス様は十字架の上で6時間、まあ、この6時間というのが長いか短いかはなかなか判断が難しいようですけれども、実際の犯罪者たちというのはもっと長い時間十字架の上で過ごしていたようです。しかし6時間イエス様は苦しみの中に置かれていたことになり、今日の箇所、先ほど申しましたように息を引き取っていかれる最後のことが記されています。十字架にかけられたイエス様はその十字架上で7つの言葉を語られたということが4つの福音書に記されています。マタイ、そしてマルコに1つ、そしてルカに3つ、そして今日の、ヨハネの福音書には、3つの言葉が記されております。前回、この見ましたようにイエス様がご自分の母マリアと弟子のヨハネに語られた言葉、女の方ご覧なさい、あなたの息子です、そしてヨハネに対してはご覧なさい、あなたの母ですと語られた言葉、これが一つ。そして今日の箇所に出てまいります二つの言葉、私は乾く、そして完了した、この二つです。イエス様がですね、私は乾くと言われた時、それは28節をご覧いただきますとこうあります。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。すなわちイエス様のこの十字架にかかることの意味は、すべての人の罪を贖い、そして、信じる者に永遠の命が与えられていく、その技がここの時完了したということを、この知るとですね、このイエス様の十字架上で起こっていく出来事一つ一つにですね、実は旧約聖書の中に予言の言葉が、後で見てまいりますけれどもあります。その言葉が成就していくためにイエス様は私は乾くと言われた。これをですね、まあ、聞いたその死刑執行のですね、ローマの兵士たちはですね、まあ、あそうかと、あイエス様がですね単純に脱水症状でですね、あ喉が渇いたなと、ですから水分をですね欲しがってるんだろうと、まあ、そういうふうに思いまして、自分たちの飲み物である水ぶどう酒を含ませた海綿をイエス様の口に差し出していきました、まあ、けれどもですね、イエス様の口から出た乾くという言葉ですが、この言葉はですね、救い主の受難の予言であります詩編の69編の3節にこうあります。私は叫んで疲れ果て、喉は渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てましたと記されています。すなわち イエス様は単純に喉が渇きました、水分が欲しいですという、もちろん喉は渇いていらっしゃるんですけども、それはその単純な水分補給がしたいということではなく、十字架上の苦しみの中でイエス様は必死になって天の父なる神様に祈っておられたということが、この詩編の69編の3節でわかるわけです。そして祈り続けられたがゆえに乾く、喉が実際に乾いて私は乾くと語られていきました。そしてそのイエス様の言葉が発せられることによって聖書が成就していきます。すなわちこの同じですね、詩編69編の21節にこうあります。彼らは私が乾いた時には酢を飲ませたと記されています。この旧約聖書の御言葉が成就していったということです。そしてイエス様は水ぶどう酒を受け取ると完了したと言われ、頭を垂れてご自分の霊を天の父なる神様に渡されました。イエス様は地上での神様から委ねられた使命である自分自身の命を捧げることによって全ての人々の罪をあがなうということを成し遂げられていきました。それゆえに完了したと宣言をされたのであります。この完了したという言葉は私たち罪人にとってとても大切な御言葉になります。イエス様の語られたこの言葉によって全ての人々、もちろんそれはあなたや私も含めた全ての人々に永遠の命を得ることができるその門が開かれたということを意味しているからです。完了したがゆえに誰でもどんな人でも今どんな生き方をしていようと、また過去にどんな歩みをしていたとしても、今イエス様を救い主と信じる者は信じた時から自分の罪は許され永遠の命を持つことができるようになりました。イエス様の死によって私たちに永遠の命に至る門が開かれたということを覚えて、私たちは深い感謝を神様に捧げていきたいものだと思います。イエス様が十字架につけられたのは安息日の備えの日であります金曜日でした。特にこの時は杉越の祭りの日も重なっており、続けて守る安息日なので、ユダヤ人の方々は大いなる日と呼んでいました。さてここでですね、問題がありました。それは旧約聖書の申命記21章では、犯罪者を木にかけて処刑した場合、その死体はその日のうちに必ず埋葬しなければいけないと命じられているからです。それは木にかけられたものというのは神に呪われたものであり、主なる神様が与えたこのカナンの土地 という相続地を怪我してはならない、そういう戒めのゆえでした。そのためにですね、まあ、ユダヤ人の指導者たちはですね、わざわざですよ、ピラトのところに出かけていきまして、その日のうちに、まあ、彼らがその日のうちっていうのは金曜日の日が沈む前です。日が沈むと、まあ、ユダヤの暦の上では次の日安息日になってしまうので、その金曜日のですね、日が落ちる前までに十字架につけられているイエス様の遺体と、そして両サイドにある二人の犯罪者のですね、遺体を十字架から下ろしてくださいと求めていきました。ピラトの許可が下りて、兵士たちはこのまずですね、イエス様の両サイドにつけられている二人の受刑者のすねの骨を折りました。こうすることによってですね、呼吸困難に即座に陥って窒息死をしていくわけです。まあ、そのためにですね、すねの骨を折ります。まあ、多分皆さんもご存知かと思いますけれども、十字架にかけられた人の死因は何かというと、私は長い間、まあ、この失血死、まあ、この釘を打った後からですね、血がポタポタと流れるわけですから、まあ、これが1日2日経てばですね、もうたくさんの血が流れるわけですから、まあ、失血死で人はこの十字架刑の人も死ぬんだろうと思っていましたら、そうではないんだそうですね。そうではなくて窒息死をしてしまうんだそうです。すなわちこの3点で体を支えている、でもだんだん力が抜けてくる、そうすると体を支えきれなくなって、この横隔膜を動かせなくなって、腹式呼吸ができなくなって窒息死をしてしまう、非常に残酷なですね、処刑方法ですけども、ところがですね、もうイエス様はこの6時間経った時点ですでに息絶えていたために、兵士たちはですね、まあ、すねの骨を折る必要がないと判断をいたしまして、そして次に彼らがしたのは、イエス様のですね、脇腹をこの槍でですね、ドンとこうついたわけですね。そして彼らがしたのは、死亡していることを確認をするために、まあ、そうしたわけです。これはですね、まあ、生きてる人のですね、脇腹を槍なんかでですね、こうずっと突き刺しますとですね、血液だけが出てきます。しかしすでに亡くなった人の体からは、同じようにしたとしても血液が分離して、まあ、この鮮血の赤い部分と、それからこの透明なですね、水分に分離してしまって、それが両方出てくるんだそうです。すなわちイエス様の場合はですね、脇腹を刺すとですね、すぐに血と水が出てきたというのはそういう理由です。で、この時にですね、兵士たちは、あ、この人物はすでに死んどるぞということを、その槍を刺すことによって確認をしたわけです。しかしこの、まあ、いわゆる彼らにとっては通常の手順なんです。取り立てて特別なことをイエス様に対してしたわけではないんです。しかしこの出来事もまた聖書の御言葉が実現するためであったということです。詩編34編の20節の、彼の骨は一つも折られることはないという聖書の言葉、およびゼカリア書12章の10節の、 彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見るというこの言葉が成就していきました。このようにですね、イエス様の十字架上で起こった一連の出来事というのは、ユダヤ人指導者たちや、あるいは死刑執行した兵士たちが行ったことです。彼らは特別にですね、聖書の御言葉を実現させようなんて思ってたわけではなく、ただ、まあ、こうやらなきゃいけないことをやったと、あるいは自分たちのやりたいようにやったということだけなんですけども、しかしその出来事の背後には、この世界を支配し私たちを心から愛しておられる全能の神様の御手が働いており、あらかじめ神が定められたようにイエス様の十字架上での全ての出来事が進んでいたんだということがわかります。神様が望まれないことを考えてしまう、言葉に出したり行ってしまう人間の罪をあがなうために、神様の永遠の昔からの救いのご計画に従ってイエス様は十字架にかかり、苦しみと死を通して私たちが永遠の命を持って生きるようにしてくださいました。神様は私たち一人一人を深く愛してくださっていますけれども、私たちはたくさんの愛を受けながらも他の人に愛を注ぐということはわずかしかできないものです。私たち自身は自己中心的です。わがままなところがあります。身勝手な行動をとってしまいやすいものです。そのような私たちはですね、イエス様を十字架につけて苦しませてきたということに気づかずに生きてきました。けれども私たちはなおイエス様に深く愛されています。イエス様を信じる私たちのうちには聖霊なる神様が住んでおられると、住んでくださると聖書は約束しています。困った、あるいはどうしていいかわからないという時が私たちには日々の生活の中であるものです。そういう私たちはうちにおられる聖霊なる神様に相談をしていくことができますし、相談することを望んでおられるお方です。そしてやがて早かれ遅かれ私たちはこの地を去る日がやってまいります。けれどもイエス様を信じている私たちはすでに永遠の命を持っているのですから、この地上での生活で人生が終わるのではありません。やがて時が来ればイエス様が私たちを迎えに来てくださり、一瞬のうちにその時に生きながらえているものと、そしてその時にすでに召されているものがありますけれども、等しく一瞬のうちに 二度と死なない体を与えられて復活をし、そしてイエス様と顔と顔を合わせて会うことができます。そしてすべての兄弟姉妹と出会うことができます。その中には、その中の一部は、ごく一部は私たちが再会する人もあります。そして永遠に天の御国において過ごすことができます。私たちはその与えられている希望をですね、いつも覚えて日々の歩みを進めていきましょう。今週の兄弟姉妹の歩みが祝福されますようにお祈りをいたします。お祈りいたします。御在天の父なる神様、主イエス様は天の父なる神様の救いのご計画に従って十字架にかけられ、そしてご自身の命を捨ててくださいました。その尊い犠牲を通して私たちには罪の許しと永遠の命を持って生きるという素晴らしい希望が与えられてました。その私たちはさまざまな出来事にこの地上で出会います。困難なことも苦しいこともあります。しかし私たちにはすでに勝利者であるイエス様が平安と喜びを常に与えてくださいます。そして希望を持って歩むことができるように導いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ今週の兄弟姉妹たちの歩み、イエス様からいただいた喜びと希望を持って歩んでいくことができるように導いてください。そしてイエス様を信じるということがどんなに素晴らしいことであるかを、まだイエス様を知らない方々に証ししていくことができるように導いてください。病を得ている方々を慰め励まし助けてください。試練の中で苦闘していらっしゃる方々もいらっしゃいます。どうぞ慰め励まし力を与えてください。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。